大人になるのを本当楽しみにしてほしいなって、焦らず自分のペースで過ごしてほしいなって思います。
皆さんご機嫌いかがですか？鹿島愛です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は今仕事や学校生活で孤独を感じている人、様々な試練に遭遇し生きる希望を見失いつつある人に寄り添い、明日への扉を開けていこうという番組です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は栄光フースの提供でお送りします。今回はタレントの中川翔子さんに再びお越しいただきました。そしてもう一方です。漫画家の棚園章一さんにもお越しいただきました。中川さん、棚園さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めてお二人のプロフィールをご紹介します。はじめに中川翔子さん、しょこたんの愛称で親しまれ、歌手、女優、声優、イラストレーターなどマルチに活躍中。2020年に YouTube チャンネル中川翔子の王を開設し、現在チャンネル登録者数は95万人を数えます。また自身のいじめられた体験を綴ったエッセー、死ぬんじゃねえぞ、いじめられている君は絶対悪くないを出版。現在はそうしたいじめ体験をもとにした講演などにも登壇されています。続いて棚園さんのご紹介です。愛知県のご出身です。あることがきっかけとなり、義務教育の小中学校時代を不登校で過ごされます。13歳の時に漫画家の鳥山明さんと出会い、漫画家を目指されます。その後大学入学資格を取得し、名古屋芸術大学に進学。ご自身の不登校の経験を描いた学校へ行けない僕と9人の先生などの漫画が大きな反響を呼んでいます。さらに全国各地で不登校をテーマにした講演を行っておられます。今回は3人でぜひお話をしていきたいなと思うんですけども、中川翔子さんも棚園章一さんもですね、漫画家の鳥山明先生とのご縁があるということなんですけども、実は先日突然の訃報が舞い込んできました。鳥山明先生お亡くなりになったということで、まずは中川翔子さんはどんなお気持ちになりましたかね。
いや、もう言葉にならないですね。もう本当に鳥山先生って世界中がドラゴンボールが大好きで、
はい、
こんなにもたくさんの方に勇気と元気と笑顔とそしてイマジネーションをくれて、はい、もう世界の宝なので言葉にならないですし、
はい、
いやもう以前ドラゴンボール の, キャラクターの予言魚というキャラクター、はい、映画に出てきたその、はい、声をやらせていただいたきっかけで対談させていただいたことがあったんですけど、一体どんな方なんだろう、神様みたいな人なのかな、はい、すごい怖い人なのかなってドキドキしながら行ったら、なんか現れたのがスウェットでペンギン村にいそうな普通の方で、
はい、
で本当に何だろう、ドラゴンボールのセル編とかのシリアスな空気もすごい好きなんですけど、
はい、
やっぱり鳥山先生ご本人の笑顔だったり、はい、普通の感じはペンギン村のあられちゃんの世界に住んでても全然ナチュラルだなっていう印象でしたね。あとはドラゴンクエストのアリーナっていうキャラクター、はい、もう子供の頃から本当に大好きでよく絵を描いていて、はい、そんなアリーナをまさか演じさせていただけることになって、はい、で実際にショーをやったんですけど、
はい、
その時に名古屋公演にご家族でいらしてくださった時にもお会いしたんですけど、
はい、
すごくファミリーでいらっしゃる時のあったかい笑顔が本当に太陽のようで、あんなにすごい世界を作る人なのに、ご本人はとってもほがらかで、だけど、はい、いろんな漫画が世の中にあっても、あの世っていうものをこんなに明るく身近に描いてくれる方もそういないんじゃないかなって。
なるほど、いや、ありがとうございます。棚園さんはどうですかね、何か思い出とかありますかね。
そうですね、本当にまだ全然自分でも整理できなくて、なんかずっと悲しいままなんですけども、出会いはその中学校1年生の時、学校行けない時に支援者、はい、当時は支援者っていう呼び方もなかったと思うんですけども、そういう家から連れ出すっていう方の、
はいはい、
につないでいただいて鳥山先生と会うことができました。でその時にこう 一回きりのはずだったんですけども、はい、それからもずっと鳥山先生は会ってくださって、僕の中学生の本当に拙い漫画を読んでくださって、いつも褒めてくださって、 でも鳥山先生との会話は学校のことなんて本当に一度も出なくて、そうですね、鳥山先生は不登校っていう色眼鏡をなしで、本当にただ近所の漫画好きな少年として接してくれたことがすごくこう嬉しくて、さらにその目の前にのがあの大好きなドラゴンボールを描いた人だっていうので、どれだけそれからの人生でこう力になって励みになったか本当にわからないぐらいです、はい、ここ数年は会うたびに最近相変わらず頑張ってるねっておっしゃってくれて、なのでなんか本当に突然で信じられなくて、でもそうですね、これからも先生に相変わらず頑張ってるねって言ってもらえるように、これからも自分のできることを精一杯やって頑張っていかなきゃなってこう思って最近は毎日過ごしてます、はい、
本当に30年ぐらいもうすごい絆と愛をめちゃめちゃ感じますね。
すごすぎますね
あのお二人は漫画を、まあ、イラスト絵を描くって共通点があるんですけど、その学校に行けないこう辛い気持ちを抱えた時に、あの漫画絵を描くことで救われたっていうのはやっぱりありましたか？
私の場合は、はい、やっぱドラクエが好きすぎちゃって、はい、学級新聞とかにドラクエの絵を描くとみんなが盛り上がってくれるとか、あとはなんかドラクエの解放誌にイラストを送ると、はい、なんかあの小さなメダルっていうのもらえるみたいな、そういうのがあって、よくあの送って載ったりとか、はい、絵を描くことによって誰かが喜んでくれたり褒めてもらえたりとか、大人が褒めてくれるってすごい破壊力があるので、それがすごくなんか楽しいことなんだ、好きなことなんだっていう風になっていったので、はい、鳥山先生のおかげでめちゃくちゃ模写しましたけど、あの線って絶対描けないですね、同じにならないんですよね、真似しても。
田野園さんどうですかね？
僕もあの小学校のちびっ子の頃はあのいろんなことを考えすぎちゃって、もうわーっていつも家でなってたんで、そんな時絵を描くことをがすごい救いになって、絵を描いてる間は忘れられるし、でだんだんそれがこう自信にもなっていきました。なんかこう周りと同じことができないっていうのが、そういう穴をきっと僕は絵を描けるんだっていうことで埋めてきたんだと思います、
はい、あのお二人が、その漫画イラストを描く好きなことをあの見つけてやり続けることが学校とか死にたいって思ってた気持ちをあの救う、 こうきっかけ原動力になっていったんじゃないかなと思うんですけど、その好きなことをやっぱり見つけるとか探すことの大切さっていうのは感じますかね？
すごく感じますね、あのやっぱり辛かった、あれを言われた、苦しかったとかごちゃごちゃ考えちゃうんですけど、はい、気がつくと無意識で反芻してる瞬間、それを塞ぐのって急いで塞がないともう傷が広がっていっちゃうから、はい、それは絵を描くこともう集中できるし、こんな模写するとこんな線引いてたんだとか、こんな細かくなってるんだとか、鳥山先生のものだったりとか梅津和夫さんの漫画をすごい模写してたんですけど、助けられましたね。すごく集中できて、その世界に入れて、はい、で気がついたら自分の好きなことを書いてたりとか、なんか役に立っていくし、絵ってとてもなんだろう、精神統一にいいなって、いまだにライブの前の日とかも絵描いたりとかするんですよね。
そうなんですね、はい、田中さんはどうですかね？
そうですね、僕も好きなことがあったからよかったなって思ってます。別にそんな焦らなくて見つける必要はないと思うんですけども、でも最近は講演会とかでお話しする、今不登校とかしてらっしゃる子たちも、はい、でもこれをやっても自分なんか私なんかプロになれないかもしれないとか、そんな能力がないからとか、なんか結構自信なさげにやってる子も多くて、でも全然そんなこと考えずに、なんか今やってることをその時間を大切にしてほしいなって思います。
今やってることを大切にってことですね。好きなことと
か。すごい説得力がある。
本当ですね、いやありがとうございます。あの2人にちょっとお聞きしたいことがあるんですけども、昨年の統計で小中学生の不登校児童が30万人近くになっているっていうあの事実があるということで、 子供だけじゃなくて親御さんや周囲の方の影響も大きいのかなと思われるんですけども、こういう事実があるっていうこと、どんな風に中川翔子さんは思われますかね。
そうですね、私の頃は不登校に1回になるともうなかなかそこから復活してか通い出す子っていなかったなって思い返すと思うんですよね、
はい、
だから不登校になるってことがもうイコール終わりだってぐらいに思って、そういう覚悟っていうかもうそうなっちゃったみたいな諦めのような感じで不登校になったけど、はい、その後フリースクールに行ってみて、フリースクールっていうか、はい、通信制ですね、
はい、
に行って、あ、大丈夫かもっていう日が増えてきた、
はい、
それは行ってみないと分からなかったし、
はい、
だから生きていると今日は風が気持ちいいなっていう日だったり、今日は行ってみようかなっていう日だったりが、フリースクールとか、
はい、
そういう違う選択肢の中から芽生えてくるかもしれない、
はい、
もしかしたら全然違う人と出会って、あ、この人みたいになってみたいなってなるかもしれないし、それこそ鳥山先生みたいな大人の方から褒めてもらったことが、はい、何か全然違う風吹かすかもしれないし、
そうですね、
とにかく生きてくれることが一番最重要だと思います。
はい、はい、ありがとうございます。棚園さん、お願いできますかね。
そうですね、僕の本を読んでくださったりとか講演会に来てくださる方々も、はい、もうなんかこのまま終わりかもって思ってらっしゃるご家族や本人が本当に多くて、うん、
ご家族でいらっしゃる方多いんですか。
そう、ご家族で来てくださったりとかするんですね、うん、でやっぱりその登校でも大丈夫っていうことは広がってるんですけども、そうは思いつつもなんかこうやっぱりお母さんからしたら本人からしたらって、うん、なんか大丈夫って思い込めないっていう部分も抱えてる方も多くて、で僕も当時はもうこのままどうしようって、こうなんか人生が止まってるような感じがするってずっと思ってたんです、はい、毎回毎回同じことの繰り返しで今しかできないことがどんどんこうこぼれ落ちてくみたいな、修学旅行もそうだし、なんかこう卒業式もそうだし、
わかる、
こうその当時のその時しかできない学生生活も、
はい、
なんかできないからこそものすごい憧れが僕あって、でなんか止まってしまってるって、でも今振り返るとその止まってるような時間もなんかこう螺旋階段みたいになんか同じところ巡ってるだけだったのに、こう実はちょっとずつ上に上がってって他の人とは違う景色を見れてたのかもなって思う時があるんです。でそんな時に、あ、自分の生き方もこれはこれで良かったなってこう感じることが大人になるほどだんだんこう増えていくと思うんです。本当にこう取り戻せないことなんて何でも何にもなくて、後からこういくらだってチャンスも出会いも巡ってくるんですね、
はい、
僕はそうでした。なのでこう今苦しいと思ってる子たちは大人になるのを本当楽しみにしてほしいなって、大人になるほど楽しくなることなんてもういっぱいあるので、なんか本当に自分の未来を楽しみにして、
はい、
焦らず自分のペースで過ごしてほしいなって思います。
わかる、わかりますかねなんか本当に青春時代をキラキラできなかったことすごい悔しかったし、認めたくなかったし、なんかそういうプライドもなぜかあるくせにできなかったからずっと焦げついてた感じがしてたんですけど、でもその時に培ったものとか知識とかスキルとかがマジで未来に帰ってきてくれて役に立って、あの時の自分にありがとうって言いたくなるような、死なないでいてくれてありがとう、
そうですね、
いっぱい絵描いててくれてありがとうって今すごく思うし、なんか生きててよかったってポッて口から出たのが30代超えてからだったんですよね私の場合だから青春じゃんこれとかもう全然後からあったし、取り返せますよね、
うん、本当に大人になってからこう同窓会とかいろいろある時期があって、わ、嫌だなって思うんですけども、なんか漫画のネタになるかもって言ってちょっと勇気を持って参加すると
行ったんですか、
はい、確かに、
私絶対行ったんですよ、すごいな、
そう参加すると
僕行きましたね
でも当時は全然クラスも違う人たちとかだったり、そういう子と仲良くなったりとかしたんです。でその子たちとつながりができて、っていうこともあって、あ、こういうこともあるんだなって思って、出会いもなんか経験も全部後からいくらでもできるんだなって、もうそのすごい大人になるほど思います。
そうですね、いや、ありがとうございます。お二人は講演活動も されていらっしゃいますけども、講演とかあとそのしょこたんの、著書もそうなんですけど、本を読んで何かこういう声をいただいたとか、そういうエピソードってありますかね。
そうですね、この本を出して何年か経つんですけど、それでも学級文庫に置いてくださった方とか、はい、あとは大人の方が不登校で悩んでる子に本を渡してくれて、それで今読んでくれた子がちょうど17歳で、もう死にたいと思ってたけど死ぬんじゃねえぞって言葉にきっかけになって、死ぬのをやめました。そして誰にも言えなかったけど、私はしょこたんみたいに歌を歌う人になりたいっていうふうに教えてくれた子が今頑張って活動してくれてたりとか、もう何かこの私の中でのどうしようもなかったぐるぐるしてた中から出てきた言葉が誰かに光だったり笑顔だったりの少しでもきっかけにぬくもりになってくれたっていうのが、本当に私はまたここで生きててよかったになりました ね。
そうですね、うん。棚園さんはどうですかね。
そうですね、いろいろ反響はいただくんですけども、はい、一番初めの学校行けない僕と9人の先生というのを刊行したのは、はい、もう2015年なんですね。10年近く前 で、
はい、
で当時はなんか編集の方からこういう漫画を描いてみないって勧められて描き始めたんですけども、当時の僕には正直あまりピンときてなかったんです。もっとドラゴンボールやワンピースみたいな漫画をってこう思ってたので、
はい、
不登校をテーマにって思って、でも編集の方が強く勧めてくださって書いて刊行したら本当に想像以上の反響があって、で10年経った今では講演会とかになんかボロボロの本を持ってきてくれる、なんか当時小中高生だった子が持ってきてなんかすごい励みになりましたとか、ご家族も持ってきてくださる方々がいて、で前ちょっと前にお聞きしたのは、あるフリースクールで、フリースクール の、 保健室みたいなところがあって、そこの先生にある女の子の生徒さんが、先生これ読んでって僕の本をこう持ってきてくれたみたいで、ここになんか私の気持ちが書いてあるからって、そんなエピソード聞いてもう本当にグッときちゃって、当時僕はもう本当自分の本を出すことで精一杯で、こうでもなんかそんな風にいろいろ続いてたんだって。で今では海外でも出版されていまして、
で
たくさん広がってくれていることが本当に嬉しいなって思っています。
海外でもあるんですもんね。
学校がもう人生になっちゃうので、その時代は本当に合わない人とか合わない先生とか、あとそのもしかしたらお家でもその居場所がなくなって、父親母親とも兄弟ともうまくいかなくなると、本当に一人で悶々と抱えないといけない日々があるって思うと、だからこそお二人がおっしゃったように、何か少しでも心のアンテナが動いて好きなこととか、ちょっとこれをすることによって辛いことを忘れるみたいな、そういう世界がもっとたくさんあって生まれてほしいなって思いますね。お二人の人生から素晴らしいお言葉までまた今回もお聞きすることができました。今回はゲストに中川翔子さん、そして棚園翔一さんにお越しいただきました。お二人とも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
明日への扉、命のラジオプラス。明日への扉、命のラジオプラス。今回はタレントの中川翔子さん、漫画家の棚園翔一さんにゲストに来ていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。お二人だからこそ本当にものすごく勇気をもらえる、そんなエピソードをたくさん聞かせていただきました。ここで皆さんにいただいたメールをご紹介しますね。ラジオネームすみれママさん、女性の方、熊本県の方です。 GG 佐藤さんのお話を聞いて感動しました。ちょうど娘がいたのですぐ聞かせました。教師をしている娘は今心身ともに疲れていて情緒不安定になっています。少しでも励みになればと思っています。いや本当ですね、ちょっと心も体も疲れてるとなると、これはもう ぜひパワーが何か楽しいこととか力になることが必要だと思うんですけど、もう自分のためにこの今日の日を生きていってほしいですよね。ジジイ佐藤さんもおっしゃってましたけど、自分に今何が必要なのか、これはいらないんじゃないか、いやこれはいるなっていう取捨選択を目の前にあることでやってみることで、ちょっと片付いていく、心の整理も作ってお話もされていましたけども、少しずつでもちょっと娘さんがね休んでいただいて元気になってもらえたらなと思います。そして今回ですね、中川翔子さんの著書死ぬんじゃねえぞいじめられている君は絶対悪くないと、棚沢翔一さんの漫画学校へ行けない僕と9人の先生を抽選でそれぞれ3名の方にプレゼントします。また番組へのメッセージもお待ちしています。特にこのラジオの中のお話などに対する感想ご意見、また真剣なご相談も募集します。採用させていただいた方には1000円分のクオカードをお送りします。いずれの場合もこれから申し上げるアドレスにメッセージやご相談を記載し、住所、氏名、電話番号、ラジオネームを明記してください。また匿名、ラジオネームのみでのメッセージも大歓迎です。おはがきは郵便番号 650-8580650-8580、ファックスは 078-361-0005 078-361-0005、 ラジオ関西明日への扉命のラジオプラス係まで。そしてメールは asu@jocr.jp asu@jocr.jp asu@jocr.jp。 また番組 X からも投稿できます。明日への扉命のラジオプラスで検索してください。ぜひフォローもお願いします。 YouTube ポッドキャストでは過去の放送を遡ってお聞きいただけます。それでは皆さんごきげんよう。お相手は川島愛でした。明日への扉、命のラジオ、プラス。この番組は、栄光フーズの提供でお送りしました。